こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉の法律と制度というテーマで、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんにお話しいただきます。今日は第1回で、社会福祉の法体系、聞き手は河野滝です。金子さん、4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、今日は日本国憲法における社会福祉の理念ということで、初めに解説いただくのは第何条でしょうか？
はい、まあ、法律制度というものは基本的に憲法にその理念を求めていますので、憲法の規定を見ると様々な条文があるわけですけど、そこに社会福祉関係の法制度の理念となるべき条文というのがやはり複数あるわけですね。今まではその中でやはり重要なものが憲法25条の生存権規定だというふうに言われてきたわけです。しかし近年、この後でもお話をさせていただきますけれども、25条以外に13条の幸福追求権や14条の平等権、あるいは27条の勤労権、もしくは労働権、28条の労働基本権、そしてさらには32条の総称権と言われるような憲法規定が理念となるというふうに言われていますが、まず25条の生存権からお話をさせていただきたいと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、テキストの38ページからご覧いただければと思いますが、我が国の憲法の25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、これについて規定していて、この規定を一般的に生存権というふうに呼んでいます。こうした生存権に関する規定が世界で最初に登場したのが1919年のドイツのワイマール憲法なんですけれども、それまで国は基本的にはその市民の生活というものにできるだけ関わらない、自由に経済活動を行わせるという考え方でやってきたわけですけれども、やはりそうなると強いものと弱いものというのがこの社会に現れてくる。持っている人たちが強くなって、持っていない人たちが弱い立場に置かれやすい。そうなるとやはり人々は国家に逆に自分たちの生活に関わってきてほしい、自分たちの生活に関わることによって自分たちを法制度で守ってほしい、いわゆる社会的弱者を守る法制度を作ってほしいというような形で、さまざまな法律がこの後作られることになってきます。それらの中心的な法の体系として、社会保障法の体系とか労働法の体系、あるいは経済法の体系というものが次第に枠組みを作られるようになってきたわけですね。ところが、先ほども少しお話をしたように、生存権の規定というのは、その下の中の一番のところに条文を書いておきましたけれども、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するというふうに規定しています。これを単純に読むと、我々は食べるものがなくなった時には、国が我々に対して面倒を見てくれるんだと。何かあれば、国や自治体などにある意味すがっていったらいいんだということになります。その根拠として、この25条の規定を使ってですね、国や自治体に要求を出すということができるんじゃないかと思う規定なんですよね。ところが、実際にこの25条の考え方については、当初からプログラム規定説というふうに呼ばれているように、25条の規定というのはただ単にプログラム、政治的道徳的な国の義務を宣言しただけなんだというふうに解釈されています。そうした裁判がこれまでにも有名な朝日訴訟とか堀木訴訟というような裁判の中で、このプログラム規定説が唱えられていきました。まあ、中身は以前と比べたら若干変わってきている と思うんですけれども、まだ根本的な部分においては国は宣言しただけですよと、この規定だけでは裁判はできませんよと、ですからこの規定に合わせて生活保護法の規定を使って訴訟を提起してくださいとか、そういった形が今現在においても取られています。いわゆる行政府とか立法府の裁量権、これを比較的広く認めているということですね。さて、この憲法25条以外にも、やはり25条の生存権だけで社会保障、社会福祉を考えると狭すぎるんじゃないかと。もっと広く我々がその普遍的に幸せな生活を営もう、快適な生活を営もうと思った場合には、25条の考えだけに依拠するとかなり狭いんじゃないかと。それならということで登場してきたのが、使われるようになってきたのが13条の幸福追求権なんです。この幸福追求権も見ていただきますと、下の中の4番で条文を書いておきましたけれども、ちょっと何を言ってるかよくわからない。でもこの規定から様々な新しい人権を認めることができるというふうに解釈されています。そして実際には今、特別養老人ホームなどでも個室化が進められていますけれども、なぜ私たちは個室化というものを要求できるのか。となると、そこにはプライバシーの権利を守っていこうという考え方が大切な考え方になってきます。でも、プライバシーの権利というのは憲法のどこにも書いていません。じゃあ、どこからそれが認められるのかというと、この13条の幸福追求権から、そのプライバシーの権利などを認めていこうということになってきたわけですね。まだ実際に裁判所は、最高裁は何も言っていませんけれども、この13条からは、この後には自己決定権とかですね、そういったものを認めてくるんじゃないかというふうに、今までの判例の流れからも言われています。14条も大切です。ノーマライゼーションの理念、誰もが普通に地域で暮らしていける、そういうその地域で普通に暮らしていくための基本的な考え方として、やはり誰もが平等なんだということも大切な考え方になりますので、この平等権というものも社会保障社会福祉にとっては大きな理念となっています。あるいは我々は労働関係においては、自分たちの生活というのをさまざまな労働条件、特に賃金などを確保することによって、我々は普通に生活を営んでいくことができます。そういうその労働条件をこれからもよりよくその使用者に要求していこうということになると、我々の労働権や、あるいは28条の労働基本権という3つの権利ですね、28条で規定しているのは、そういうものによって我々が労働者としてのより良い労働条件を獲得することによって、その普通に生活をしていけるんだということも考え方としてもちろん出てきています。さらに重要になってくるのが、やはり32条の訴訟権ということだと思うんです。
この訴訟というのはどんな字を書くんでしょうか。
これは争うという字と訴訟の訟という字を書いて、そして権利の権を使って訴訟権というふうに言っています。ここにはちょっと書いておかなかったんですけれども、この32条というのは、誰もが裁判や、この後で今度お話をしていきますけれども、さまざまなその不服申し立て制度などによって争っていくことができるんだと、それを認めているのが32条なんですね。こうした考え方の中で、広く社会保障社会福祉というものが、私たちの生活の中に普通に入ってこれる、それを獲得するためには、こうした憲法理念に基づいた法制度が作られて、そしてその法制度によって我々の社会保障社会福祉の具体的な給付というものが、最低限度の生活保障という考え方の中で私たちの生活を守ってくれるということになってくると思っています。
この憲法の理念に基づいて、ではどのような制度がどのような法律に基づいて行われているんでしょうか。
はい、戦後ですね、戦後その私たちの国のその社会保障制度の形を作ったものが1950年に出された社会保障制度審議会の社会保障制度に関する勧告というこの勧告にのっとって戦後の社会保障制度というものは作られてきました。もちろん社会福祉制度もその中に含まれます。その中身を見ますと、基本的にこの50年勧告と一般的に言われているこの勧告はもともと1942年のイギリスで出されたベバリッジ報告、もうイギリスの場合は戦時中に戦後の社会保障、社会福祉をどのように形成していくのか、構築していくのかということで、そうした報告書の検討なども行ってきたわけなんですね。それを日本においてもそのベバリッジ報告を見習って戦後の社会保障、社会福祉制度をこうあるべきだということで勧告が出された。その勧告に沿って次のような体系でその制度が構築されています。その一つが39ページの一番最後の方から出てきます、公的扶助、我が国においては生活保護法というものがこれに該当します。この生活保護法はもちろん税金でさまざまな生活困窮者に対する給付を行うということを、具体的に言うと25条の生存権をの理念に基づいてこの生活保護の内容が決まってくる。そしてこれが最後のセーフティーネットと呼ばれるような形でですね、我々が最後にすがるのが生活保護じゃないかということで最後のセーフティーネットと呼ばれています。でもそれ以外には日常的な生活は、ね、今度は第一のセーフティーネットと呼ばれる社会保険制度、これによって我々がその生活が危機的な状況になることを予防していこうと、それをそういう状況になるための、ね、そこに陥らないための準備をしていこうということで社会保険制度が作られています。この社会保険制度で画期的なことは、昭和36年度から我が国は全ての国民が何らかの年金保険および何らかの医療保険に加入できる体制が作られた、すなわち国民皆保険皆年金体制がスタートしたというのが特筆すべきことなんですね。いまだにその世界のトップを走ろうとしているアメリカにおいても、こうしたその社会保険制度、誰もが入れる社会保険制度というものが完備されていない。そういう中で日本は昭和30年代からそうしたシステムがもう作られているということは、これは本当に評価されることだというふうに思っています。こうしたそのシステムに基づいて我が国には医療保険制度、そして老後あるいは障害を持った、あるいは主たる生計維持者が死亡した場合に関係者に対して給付を行う年金保険制度、それから労働者が労働災害に被災して所得が減少していく、あるいは無所得になっていく、そうした場合の生活を保障するための労災保険制度、同様に失業して低所得無所得になっていくことを防ぐための雇用保険制度、まあ当初は失業保険と言われていましたけれども、今現在は雇用保険と言われています。そしてやはり誰もが加齢に伴って何らかの支援が必要になってくる、そういう状況になる人たちが多いわけなんですけれども、そういう状況になるということはやはり支出が多くなって、収入が少ない中で支出が多くなる、それによって貧困に陥ることがある、それを何とかして防がなければならないということで5つの社会保険制度の中で最も新しくできた介護保険制度、こうした制度が社会保険制度として完備されています。それから社会手当制度、まあ端的に言えば今で言ったら児童手当制度などが代表的な制度ですね。こういうものによってとにかく私たちは 貧困に陥らない、その予防的な意味合いとして、この制度化された社会保険制度や社会手当制度、まあ、これが第一のセーフティネットと呼ばれているものなんです。さて、それ以外にも社会福祉制度があります。これは高齢、児童、障害などに対して、さらには母子、父子、家父、あるいはその生活困窮者などに対して、専門的な対人援助サービスを行うシステム、これが社会福祉制度として整備されてきています。具体的には、児童に関しては児童福祉法が、高齢者に対しては老人福祉法や介護保険法が、障害者に対しては身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、そして精神保健福祉法が、それから一人親家庭の場合には母子および父子並びに家父福祉法、今までは母子と家父だけを対象としていたんですけど、やはり今日においては男女平等という観点からも、また父子家庭が経済的に今までは余力があったとみなされてきたんですけれども、父子家庭においても決してそうではなくなってきたことによって、父子もこの中に含めましょうということで、父子も含めたその法律が改正法として登場してきました。それから生活困窮の場合には生活保護法、そして今回の最後の放送でお話しさせていただく生活困窮者自立支援法などが登場してくることになります。また、こうしたその社会保障、社会保険、社会福祉制度など全体的に、これに関連して社会福祉法や民生委員法などもあります。また、さらに広くその社会保障、社会福祉っていうものを考えた場合には、やはり公衆衛生というものが大切なんですね。やはり集団感染、学校保健、あるいはその他住宅、安全快適なその住居環境、そういったものをやっぱり整備してくる、その安全を守ってくる、それによって、やはり病気を防ぐ、感染病を防ぐ、そして日頃からのその健康診断等も含めてですね、我々が日常的にその全ての環境において、日常的に安心して暮らせる、それによって生活困窮に陥ることないように安心して暮らせるというような制度体系そのものが、すでに1950年、昭和25年の韓国によって打ち出されて、少なくとも20世紀はその形でやってきたということになります。
こうしたその様々な制度、今ご説明いただきましたが、これまではこの体制でということはあまり変化はなかったわけですね。
もうほぼ50年間、20世紀においてはこうした形でやってきたわけですね。ところが、やはり21世紀を迎えるにあたって、もう少し考えていかなければならないんじゃないかということで、いくつかの大きな変化が登場することになりました。それがテキストで言いますと、41ページの社会福祉の今日的状況というところで説明させていただく内容となると思います。そこをご覧いただきますと、そのテキストにも書きました通り、老人保険などの一部において、当初の1950年頃と違う面というのは、この20世紀においても出てきていました。ところが、21世紀に向けては、やはりそれ以外に考えていかなければならないことが登場してきました。まあ、その根底にはですね、やはりその福祉というものを実際に行っていく権限というものが、次第に国から地方自治体に移っていく。そして地方自治体こそが、その地域住民の生活を隅々まで見ることができる。今まで国が大きな権限を持って、また大きな財源を持って、国レベルで、全国47都道府県同じような政策を展開してきたわけですけれども、やはり地域によってかなり異なる面がありますので、権限も次第に地方分権化の流れの中で地方自治体に移していく。そしてそれに伴って必要な財源というものも、地方自治体ができるだけその財政力を 保てるように支援をしながら、地方自治体の権限の中で地方自治体の責任を、地方自治体が責任を持つことによってですね、その隅々まで見ながらサービスの提供や、その実際のそのニーズの確認などを行いながら福祉を進めていくということになったのが、この41ページの下の段にあります1989年の違憲具申とか、あるいはその後の、次回お話しますけれども八法改正とか、そういった動きの中で地方自治体が権限を持って福祉を提供するようになってきました。さて、最初にも言いましたように、じゃあ21世紀の社会保障、社会福祉っていうのはどのようなスタイルで行われるべきなのか。やはり戦後と状況は違っていますので、それを考え直そうということで登場してきたのが1995年の社会保障制度審議会の勧告です。その勧告の主たる内容については最後の中11番のところに書いておきましたので、それをご覧いただければと思いますが、21世紀の社会保障制度というのは、みんなのためにみんなで作り、みんなで支えるものである。これが21世紀の社会保障の基本理念なんだということで、さらにこの中でその利用者の権利性を高めていこう。今までだったら国が、地方自治体が決めたことについて、それに住民が従ってもらうということにしていたわけですが、これからは利用者自身が選択できる、サービスを選択できる、そういった社会福祉制度というものを作り上げていこうと。そしてそのためにはやはり人口の減少などの傾向もすでに見られていたわけですから、そうなると大切なことは、どうやったらじゃあこの社会保障、社会福祉制度というものを作っていくこと、維持していくことができるのかというのが大きな課題になります。そうしますと、今読み上げたように、みんなのためにみんなで作り、みんなで支えるという、このみんなで支えるという部分が重要になってくるわけですね。みんなで支えるということは、とにかくみんなで負担し合う。今までだったらサービスを受ける人たちは、負担しない人たちもかなりいたわけです。それを前提としてやってきた。しかしそうではない。これからやはりみんなが負担し合おうと。人口の減少、負担者の減少というものをもっと広く浅くみんなが負担しようということで確認をしてきたのが、この21世紀の社会保障制度をどういうふうに作るかという、この1995年勧告ということになります。ただ、この勧告もなかなかその難しい点が実際にあります。どんな点が難しいということになるかというと、この本当に支えるべき人たちが支えることができるのか、やはり負担に強制がないのか、そしてそういう中でいろんな法律の中に、じゃあ自立を高めていこう、できるだけ自立してもらおうと。これは確かに基本理念としては大事なことなんですけれども、ややもすると自立が強制される。自立の強制っていうのは、ある意味制度から排除される人たちが出てくる危険性があるということですね。ですから、そういうことのないように一人一人を見ながら、事実の強制なく本当の意味での事実の支援、それに必要なその財源を何としてでも確保していこうということで、社会保障と税の一体改革、これがどういうふうに動いていくのか、私たち国民はね、それをしっかりと見て確認をしていく必要があるというふうに思っています。
ありがとうございました。社会福祉の法律と制度第1回、社会福祉の法体系。お話は、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。